ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ドルフィンです。ドルプロです。はい、1週間早いですね。ギリギリでなんとか回しております。あれ配信できてるのかな、これ金曜日6時に配信できてたら嬉しいです。今日は10月31日木曜日夜撮っております。今から、急遽収録してトモキンに送りたいと思います。まあ、早いもんであと2月、今年もねあと2月で終わりですけれど、金曜日にお聞きいただいているのであれば明日、まあ、土曜日に聞いてくださってくれていれば、まあ、今日なんですけど、ドルフィンは11月2日土曜日の朝8時半にはもう東京に着いてます。はい。前回の、放送でもお伝えしましたが、J リーグのルヴァンカップというトーナメント戦、まあ、J1 から J3 までの全60チームが、出場、参加するトーナメント戦で、決勝戦が国立競技場で11月2日に行われるんですけど、その決勝戦が名古屋グランパス対アルビレックス新潟というカードで、まあドルフィン一押しのグランパスが決勝に残ったということで、チケットがなんとかゲットできたので、はい、行きます。行きます。もう来てますなのかな、来てますなのか行きますなのか、まあありますが、あのね、ちょっと言いたいことあるのよ、このチケットのことで。で、今回、結構ね、チケット争奪戦になってたみたいで、まあ、J リーグチケットというところで、まあ、チケットが販売をされていて、J リーグチケット、まあ、今回ルヴァンカップ、そもそも、チケットの販売が、グランパス側からすると、グランパスのファンクラブが先行で、販売をされておって、で、そのグランパスのファンクラブでも、会員のランクがあってね、年会費支払う。まあ、一番上をプラチナ、と呼んで、一番下をルーキーと呼ぼうか。だプラチナが年間5万ぐらいで、ルーキーが1000円なのね。で、俺が、ルーキーの1000円。そう、せこいけどね、1000円。年間1000円の、でもその1000円で、ユニフォームが 10% 引きとかね。で、買えるのよ。で、ユニフォームが2万円ぐらいするから、まあ、それで大体ペイできるから、それぐらいでいいかなと。で、あとはチケットが安く買えるとか、チケットをもらえるみたいなのがあるんだけど、言ったらこう、ホーム主催ゲームだったりするんで、名古屋に住んでないし。っていうのを、そういうのがあるので、そこを求めてないから、一番安いやつにしてるんだけどね。グランパスサポーター仲間で、ちょっと上の方の人たち、上の会員レベルの人たちがいるので、その人たちにちょっと俺の分もお願いをしておって、で、その人たちも当たったんだけど、なんと俺のこの1000円のルーキーでも当たっちゃったということで、ただ、席の方、なんていうの、位置からすると、俺の友達に当ててもらった方が良かったので、俺が当たったやつは、リセールっていうね、制度をこう使って、他の人に渡そうと。なんだっけ、昔ヤフオクとかさ、まあ、メルカリとか、チケットジャムとかさ、チケット流通センターみたいなところに転売をするんではなくて、公式サイトを通じて、まあ、リセール、違う人に提供すると。まあ、その方がいいかなと思ってね。確かに、俺のチケットでもね、 チケット、俺が買ったチケットが、2枚で7500円だったかな、うん、そんなもん。チケット代自体が3500円なんだけど、3500円2枚で7000円。俺2枚取ってたからね。2枚取ったから。で、諸費用込み、7800円だったかな。諸費用込みで7800円だから、1万あたり400円ずつぐらい、諸費用取られてるわけよ。で、それで合計800円でしょ。で、この度リセール、もう一応定価で3500円で出したんだけど、3500円で出したのに、リセールで出すのによ。改めて、こう提供するときに画面進むと、俺、まあ、もしリセールで、販売が成立した場合、俺のところに入ってくるのは2800円だと。だから1枚あたり700円の、手数料が引かれると。ってことは、2枚で1400円。買ったときが800円。合計2200円もっていうのを見るとね、なんかさ、リセールっていう言葉はいいし、公式サイトでね、こう、なんだったら転売じゃないような形でやるけど、こう、売る人が損をする形ってすっげえ納得いかなくて。だったら、転売じゃないけど、チケットジャムとかさ、そういうとこで、自分の手取りとして、収支が合うようにゼロになるように売った方が良かったかなと。だからこれなリセールの制度がさあんまり俺も知らなかったんだけど、そこを通じると売る人が損をする形になってるから、一概にね転売が悪いわけじゃねえよなと。価格設定によってはね、その手数料分も乗っけて、それでも欲しい人がいるんであれば買ってくれたらいいのに、なんかさ、こう、いいことをしてるのに、なんで俺が全部の手数料を被らなきゃいけないのかっていうところがね、すげえ納得いかなくて。そう。せこいやろうけど、そうなんですよ。だから皆さんね、チケットをさ、こう、なんていうの？転売っていうか、ね、どっかに提供しようとするときも、リセールがいいとは俺は思えないなと、ちょっとこの度ね、このグランパスのチケットを通じて、思いましたので、よくよく考えて収支が合うようにしてもらえたら、ね、だってさ、マイナス2000円ぐらいになって帰ってくるって、ちょっとひどいっていうか寂しいよね。はい、というような感じで、今回のドルプロ愚痴から始まりましたが、この収録現在、グランパスもまだ試合終わってないし、プロ野球もまだ、日本シリーズは続いておって、なんだったら、ソフトバンク対横浜 DeNA 日本シリーズやってるけれど、ソフトバンクはね、2連勝したけど、その後、DeNA が2連勝して、今日の10月31日の、まだプロ野球ね、始まってないから、今日はね。今現在で行くと、2勝2敗の、タイに持ち込んだということで、まだまだ楽しめる、状況にありますが、皆さんも楽しんでもらえてますでしょうか。いやー、なんかさ、すごいね、ベイスターズ。だけど、ちょっと筒香が全然迫力がなくない。ね、これベイスターズに精通してる人だったらみんな思ってんじゃないの？なんかね、全然迫力がない。うん、その分、桑原がめちゃくちゃいいよね。これ分かってくれてるかな。あと戸柱めちゃくちゃいいやん。山本雄大が怪我してるけど、なんか戸柱めちゃくちゃいい。何が言ってバッティングがすごいいいよね。はい、まあちょっとね、このままあと2勝してもらえたら嬉しいなと思いますけど、ちょっとプロレスの話をしようと思いますが、ここ最近のX を見ていて、なんかイブシのポストをすごく目にするんだけど、 まあ、正直こう何があったかいまいちよく分かんないんだけど、まあ、なんかイブシが DDT からこう切られてるようなんじゃないかと、ね、あの DDT ユニバースの動画からイブシ関連の動画が全部消えていってるだって、うん、両国だっけであった高木三四郎との試合ね、あのまた DDT 上がってもいいですかっていうマイクやったあの試合とかがこう消えていってる、なんかまたやっちゃったのかなっていうね、なんだかちょっとイブシがなんか傷物商品みたいな感じになってきちゃってるのがすごく寂しいよね。まあね、まだ若っけりゃさ、まあ10年20年前だったらまだなんかこうわがままちゃんみたいな感じだったのかもしれないけど、なんかちょっとね、なんかちょっと悲しいよな、好きだった時に悲しいな、はい、なんかそんな気がするんですよ。はあ、まあなんかどこまでどうね、あれだけど、うんね、どうすんだろうね、どこ上がるんだろう。でもこのまま行くと流れ着くのはノアかなとは思ってはおるんだけどね、あの年明けの丸藤との試合もさ、なんかこうあんまスイングしなかった感じだったりするし、もうな、どう使うんとかね、自分でも何がいいのかって、もうそしたらね、あんまりこうメジャーどころに行きづらい。ただこの間あれだよね、永田の YouTube チャンネルは出てたから、なんかね、あの中身聞いてると新日本に戻りたいのかななんていうのもちょっと伺える。まあね、一番安定して仕事があるのだからそうなんかもしれないけど、なんかちょっとね、その辺が見え隠れした感じがしますけれど、まあね、あんだけ、まあ、潜在なるっていうか花がある選手なんでね、なんとかいい風になってほしいなと思いますが、まあそれとあれだよね、なんかアイスリボンがすげえなんか怒涛のようななんかニュースが続いてて、ちょっと前になんか給料が遅配してる、遅配っていうのかな、給料が払われてないみたいな、ニュースが流れてきて、でもどこかの会社が肩代わりして払ってるんだみたいなこうニュースが流れてきている中で、まあ、昨日10月29日でのこうリリースで、まあ、レフリーやってた白井美代を含めて全員で4人対談すると。で白井美代は、この3人を責任持ってなんか育てるっていうか、なんか、責任持つみたいな感じは言ってたけれど、まあね、なんかちょっとそう、アイスリボンに関してすごく詳しいわけじゃないけど、俺の友達のアーツさんがすごい好きな団体だからさ、すごく気にはなってんだよね。まあ、まあね、しょうがないっちゃしょうがない、給料もらえなかったらしょうがないけどね。まあ、また、だからこの白井美代とか、どこ行くんだろう。どこと合流するのかな、そうなると。まあ、アイスリボンの流れからするとスターダム、まあでもスターダムかマリーゴールドだよね、きっと。でも白井美代ってロッシー小川と仲良さそうに見えないから、じゃあスターダムの方なのかなっていう、まあね、どっちかなんだろうかなって皆さんも思うよね、うん、なんかそんなちょっとね、イブシの件にしろアイスリボンの件にしろ、なんだかちょっと悲しいね、暗いニュースがこう流れておるので、なんかね、ちょっと今日こうジャラップを取るにあたって何の話をしようかって、まあいつも考えるんだけど、ちょっとね、まだ、11月になろうかというところですが、まあ毎年なんだけどね、12月の第2日曜ぐらいに大阪のね、茨城市っていうところにあるなんかライブ会場、ライブハウスみたいなところで、 まあ、あるバンドの、ライブがあるんだよね。で、まあ、歌があるわけじゃなくて、まあ、インストみたいな感じでの、ライブなんだけど、そのバンドの名前っていうのが、モンキーフリップっていう名前なんです。まあ、モンキーフリップっていうのはプロレスの技ではあるんだけど、このモンキーフリップっていう名前と、その、まあ、バンド名だっていうので、ピンときた方は、これはまあ、YouTube とかよく見てるなと思うし、なんだったら YouTube で、プロレスのテーマ曲を聞いたりとか、よくしてる人なんだなと思うんだけど、ピンときた？モンキーフリップ。なんだったらもうちょっと今調べてみたら、多分公式サイトみたいなのって、多分そこの Facebook のアカウントが公式っぽいんだけどね。このモンキーフリップっていうバンドは何をしてるバンドなのかっていうと、プロレスのテーマ曲を生演奏するバンドなのね。それをいろんなテーマ曲を、そのライブでやると。で、俺が以前大阪に住んでた時からそのバンドのことは知っていたんだけど、なかなかタイミングが合わず行けなくて、で千葉に転勤してからはもちろんね、その大阪にわざわざ見に来ることもできず、で大阪に戻ってきてからはその第2日曜日っていうのがだいたい奈良マラソンの日と重なっていてね、去年もそうだし今年もそうなんだけど、で奈良マラソンがあれな、スタート何時なんだろう、9時ぐらいかな、まあ、9時としようか。で9時な、まあ、9時としますよ。でそのモンキーフリップのバンドのライブのスタートが15時なのね。15時、で大阪の茨城市っていうところで、で奈良マラソンは9時スタートとして、まあドルフィンが例えば4時間30分で帰ってきたとしようか、ゴールに。9時から4時から1時半だよね。で1時半でそっからゴールしても、そっから着替えの場所までって、まあ、割となんだかんだでね、いろんなとこ歩かされるのよ。ゴールテープ切った後に、例えばバナナをもらったりとか、ペットボトルのスポーツドリンクもらったりとかで、参加賞のバスあるとかさ、メダルみたいなのもらって、でなんかちょっとすぐ食べれるようなものを食べながら、着替えのところに行くんだけど、なんだかんだで、15分20分かかって、でさらにもう足がさパンパンになってるところで着替えるから、すぐ着替えれなくて、結局なんだかんだ1時間経ってしまうと。そうすると2時半でしょ。で奈良マラソンの、そういう会場って駅からどうだろう、徒歩15分20分ぐらいかかるところなので、そうすると3時、もうその時点でね、行けないわけよ。そう、残念ながら。だから、早く帰ってくれれば見れるんだけど、そう、だから一回ぐらい行ってみたい。ちょっと、皆さん、YouTube で、モンキーフリップでちょっと調べてみて。めちゃくちゃいいから。なんかね、こう、乗れるっていうか。で、そのテーマ曲とかによっては、こっちもコールをしたり、してるのがあったりするのね。やっぱコロナ中のやつだとコールしてないけど、そのコロナ前のそのバンドのやつだと、例えばさ、橋本真也の爆笑宣言があったとして、前奏、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいなのあるでしょ。そこから始まるところからするとみんな橋本って言ったりね。そうそう、めちゃくちゃいいから、ちょっと聞いてみて結構あれで酒飲めるから、モンキーフリップ、そう、一回行ってみたいんだよね。そういうプロレスのテーマ曲を、演奏するバンドさんたちがいるんで、ぜひちょっと行ってみてほしいな。チケットが確か2500円ぐらいで、11月の何日やったかな、4日ぐらいにチケットが発売開始って書いてあったと思うんで、まだこれ 聞いた人ギリいけるし、なんだったらよ、もしまあ他府県からそれを見に来る、もしくはまあ同じ大阪でもそれ見に来る人がもしいれば、それ見た後によ、でダラマラソンから帰ってきたドルフィンと合流みたいなのも考えられるんで、し、なんだったらその日にアイスリボンがどうやら大阪のイナロクボックスであるらしいんだけど、あの俺の友達のアーツさんが以前の話で行くと、関東から大阪に見に来る予定でもあるので、ドルフィンとアーツさんと合流してプロレスの話もできる可能性があるので、まあね、もしこの話を聞いて YouTube 見て、あ、モンキーフリップいいなっていうような感じになれば、ぜひ行ってみてもらえたら、ちょっとね感想も聞いてみたいんで、はい、ぜひちょっと見てみてもらえたらと思います。あの全然あのモンキーフリップの回しもんでもないし、なんだったら全然コンタクトもしたこともないし、知らない人たちなんですけど、もうあのすげえおすすめなんで、見てみてもらえたらいいなと思います。はい、で、今日の本題なんですけど、まあ、収録日が10月31日でしょ。で、この間の日曜日、10月の27ぐらいだったよね。27日かな。の日曜日が、衆議院議員選挙が、まあ、全国でありましたんで、まあ、もちろんね、ドルフィンも投票に行ってきましたが、で、まあ、大阪はね、なんかどこも維新の会が強くて、まあ相変わらず維新の強さを感じたわけだし、俺が千葉にいる時に維新の候補者の人とこうお会いする機会があって、で千葉、まあもともと豊中にいたんですけどって、なんかやっぱこっち来ると維新のネームバリューとか全然ちゃいますねみたいな話もしたことが実はあってね、でやはりこう維新は強いだと改めて思ったわけなんですが、このね、そう、プロレスラーで議員になった人って、そういや誰がいたかなと。うん。そう。はい。皆さん思い出して、プロレスラーで議員になった人？まずはあれだよね。まあ、パッとすぐ思いつか、浮かぶのが、まあ、猪木だよね。もう猪木が一番最初なはず。スポーツ平和党。ね。あれ、国会に卍固め？消費税に円錐切りやったっけ？キャッチコピーがね、はあ。そうそう、はい。で、選挙期間中に暴漢に襲われたみたいなのがあった、だっけな、確か。まあ、そう、猪木が、こう、まあ、スタート。で、国会議員、ね、議員で行くと、まあ、国会議員で行くと、あと誰が国会議員になったかなと。で行くと、まあ、まず大仁田でしょ。大仁田、確かね、大仁田なってるよね。それこそ WJ のさ、旗揚げシリーズとかで、あの辺だよね。だから2003年ぐらいの時に大仁田が議員で、で旗揚げシリーズに大仁田も参戦したんだけど、なんかこう特別国会から召集されたから、そっち行かなきゃいけないんでっていうので出れなくなったみたいなのが、あれに載ってるよ。暗黒のなんとかっていうあの漫画のやつね。はい。テルイ・ゴディさんがさ、カテプロの前田さんとかさ、大西さんにサインもらったあの本、漫画の本ね。で、有名なあの本ね。はい。で、あとカンドリでしょ？カンドリは比例代表で名前が載ってて、一回は落選したんだけど、その比例代表で当選した人が辞めたか、なんかで不祥事かなんかで辞めたのか、自分から辞めたのか忘れたけど、辞めたので繰り上がって当選になった。だよね、確か。だから短かったよね、任期は。あ、で、あれか、まず、長谷だ。二人目が長谷かな？そうだね、長谷だ。長谷。まあまあ、今はね、石川県の知事になってますが、文部科学省の大臣ぐらいまでやってるよね。うん。ちょっとね、だから石川県の知事で、この今年のか、地震のに対するこうアクションでちょっとこう評価落ちちゃった感じもするけれども、長谷はね、俺だって 東京で仕事してる時に、ちょっと専修大学のつながりのちょっと仕事をする機会があって、でそのそこに長谷も来てて、いや俺プロレスファンっていうのをそのカチャカチャご存知だったんで、長谷の控え室に連れてってくれて、一緒に写真撮ってもらったのよ。好きだ、昔から好きだったんですって、黄色いパンツの頃からって。でその時にちょっとスマホでね、俺も YouTube で長谷のテーマ曲の Two Hearts っていうのをさ、もう流す準備をしてて、でそういうちょっとだけ挨拶してる時に、その YouTube でスタートボタンを押してさ、あるじゃん、長谷のテーマ曲の始まり、ドゥンドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクっていう、あそこを流した時に、長谷が座ってたのに急に立ち出して、おいおい今からなんか、おいこんな流されたらちょっとこう行く準備なるやんかみたいな感じのちょっとやりとりをやってくれたっていうね。まあ一瞬かけたよね。長谷ってちょっと切れると怖かったりするとこがあったけど、まあなんかその周りにも人がいるし、ひとまずやってみようと思った。そんなちょっとしゃれたこともやってくれたっていう、俺の中では長谷いい人っていうとこがあるんだけど、そうちょっと長谷が、そうそう長谷がそうだよね、議員さんで行ったっていう、まあ思い出ね。あと須藤元気も、まあプロレスラーじゃないものの格闘家のくくりでいくとそうだね。はい。で、地方議員、地方議員でいくと、まず俺思い浮かぶのあれだよ、木村健吾、品川区議会議員だよね確か。だから俺こないだもさ、ちょっと東京品川区の中延っていう駅にちょっと用事があって行って、あそっか、中延の商店街があるのね。中延っていうのは JR、まあ、大井町から東急大井町線っていうのに乗って3駅と、あとあれだな、あれは何、浅草線か、東京メトロの浅草線でも中延って駅があって、でその中延の駅のすぐ近くに中延の商店街っていうのがあるんだけど、あれだよ、デビット伊藤のラーメン屋があるのでおなじみのとこよ、デビットっていうね。でそこによく看板がある、そう木村健吾って。俺もそこ行くたびに写真撮って X にポストするんだけど、その中延の商店街にめちゃくちゃ美味しい担々麺屋さんがあるっていうのは前なんか言ったかな、うん、俺大好きなんだ、これあんだよ、そう山陽楼かな、山陽楼とかっていうところ一度ちょっと行ってみてほしいと思いますが、まあ、木村健吾っしょ、まあ、サスケもそうだよね、サスケ、デルフィンもそうだよね、大阪でやってるもんね。あれ何市でやってたんだっけ、泉市かな、レルフィンだよね。で西村治、ああちょっと今そうだよね、西村がさ、あれ再発なんかがんで、年齢脳にも転移しちゃってっていうんで開頭手術して、この間ね、なんかその写真出てたけど、そうだね、ちょっと西村もちょっと頑張ってほしいよね。本来だったら年末に大仁田と電流爆破やるみたいな話だったけどね、西村で土方隆二だっけ、土方も確かそうだよね。であと将軍 KY 若松も確か地方議員だったと思う、うん、そうね。あとはまあ、そんなもんだと思うんだよな。あとはまあ、さっきの格闘がつながりいくと桜井真隼人かなと、こんなところだよね。で、あとは、だから当選者で思いつくのはこの方々です。で、あれ？ミスターポーゴってどうだったっけ？ポーゴも立候補はしてるのはすごい覚えてんだけど、ポーゴさんは、関川哲夫さんだっけ？関川哲夫さんで、こう立候補してたと思うんだけど、あれ、当選したっけ？忘れた、全然覚えてない。これちょっとリスナーの皆さん力を貸してください。またX で教えて、ポーゴは当選してたのか落選したのか、なんか全然覚えてない。その選挙ポスターのイメージはすごく出てくるけど、どっちやったっけ。
で、あと、そう、落選した人で行くと、高田だよね。高田は、学校に芝生をっていう、で、出てたよね、確か。なんだっけな、だからあれだよ。10.9 東京ドームが95年にあった、あの年だよね。そう、あの年に高田が、そういう議員に立候補して、落ちた後ぐらい、だっけ。で、田村に、高田さん、僕と真剣勝負をしてください、みたいな、そこの流れだよね。で、結局、田村と絡むことなく、新日本とこう、交流戦になって、田村が、その、まあ、翌年に離脱していったという流れだな。あれ、佐山悟も、ちょっと落選しなかったっけ？確か佐山もそうだよね。佐竹正明は、佐竹もなんかそんなんだったと思うな。うん。で、佐竹で行くと、黒コップ、ミルコなんかもさ、確か、クロアチアで国会議員になってたよね。うん。はい。そんな感じがしますが、他に、まあ、国会じゃなくてもいいや。国政じゃなくてもいいし、まあ、県政、市政も含めて、地方議会議員も含めての、トータルで議員さんをやっているプロレスラーが、いて、俺がちょっと今言ってない、漏れてる人がいたら、ちょっとぜひぜひ教えてください。ちょっとお勉強のために。そして、ミスターポーゴは、当選してたのか、落選してたのか、ちょっと教えてもらえたら嬉しいです。はい。俺ずっとやろうと思ってて忘れたことがあって、以前に、プロレス今日は何の日っていう本を買って、そう。で、最初だけね、何の日みたいな話をしたものの、ずっとその話を、この話すりゃ話持つなと思いながら、はい、忘れてたので、まあ、配信日が11月1日だから、11月1日のページでいくと、書いてるのが、11.11、1977年、全日本女子、ビューティーペアが1000万円と王座をかけて対決と。ジャッキー佐藤と牧上田、ね、ビューティペアが、この年初進出となる日本武道館で初対決。3WA の世界シングルと1000万円がかけられたと。ただ、試合は60分フルタイムドローに終わったが、判定によりジャッキーの勝利とされ、牧上田から王座を初奪取したと。はい。これ本当に1000万円もらったのかな？ね。この辺はちょっとあやふやですが。で、ちなみにその翌年のね、翌日の11月2日は、2003年、道のくプロレスの10周年興行があって、まあ、犬猿の仲とされていたスペルデルフィンとグレートサスケが再会をした日だと。はい、ね。まあ、なんだっけ、またくぐり事件で、からこういろいろあって大阪プロレス作るのに出ていったデルフィンと2003年だよね。2003年か。だから大阪プロレス作ったのが99年とかだったと思うんで、そうかそうか、そんな感じだったな。で、まあ、3連休になるから今年はね、11月3日で行くと、2005年の11月3日だとハッスルで HG がデビューして、あと、泉元屋が空中元屋チョップを初披露した日だと。あ、だから、あれだよね、鈴木健三と泉元屋がやった試合。あの日に HG がデビューしたんだ。そうだね。そうか。あの時っていうのは、ハッスル面白かったよね。めちゃくちゃ面白かったな。でちなみに11月4日ね、今年は祝日じゃなくてあれか、振り替えで、月曜日休みになってるんで、そこまで一応伝えとくと、11月4日は1985年、これはジャパンプロレス大阪城ホール大会、長州力対ジャンボ鶴田が、まあ、唯一一騎打ちをやった日だと。 60分フルタイムドローだよね。まあよくよく言うね、聞く話だけど、もうこの試合終わった後長州はへばってたけど、ジャンボはなんかね、全然体力まだまだありますよみたいな感じで、まあ本当か嘘か分かんないけど、終わった後に控え室でスクワットやってたっていう話もまあ聞いたりもするけれど、まあそんなだけね、体力の差が、すごく如実に出た試合だったということで、でも1回しかやってないんだね、この長州対鶴田ってね。うん、確かにこう、まあ実際見たことはないんだけど、はい、ちょっとね、気にはなりましたね。はいはい、ということで終わるよはい、緊急で撮った割にはちょっと35分ぐらいちょっとお話をしてしまいましたが、これをね、金曜日に聞いてる方は明日ね、で土曜日に聞いてくださってる方は今日、もうすでにいるかもしれないし、なんだったらもう日曜日とかそれ以降に聞いてくださってる方はもういないけど、関東近郊でね、こうドルプロを聞いてくださってる方、ドルフィンはまあ国立競技場にいると。ただ確か雨なんだよね、雨っぽい、台風が来てるから。なのでドルフィンじゃなくて名古屋グランパス頑張れと、ルヴァンカップ優勝を一緒に、願ってもらえたら嬉しいと思ってます。はい、ということで終わるよ。今週お送りしましたのはドルフィンでした。ということで、それではまた次回、さよなら。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ